ウトミのピザ。
ウトミのピザ。
株価見てもすごいんですよ。2000年からの伸びが。ずっと伸びてるんです。で、ドミノピザって、まあアメリカだとそのドローンの配達試してみたりとか、
うん、
そのピザ焼く工程とかを工夫してみたり、まあテクノロジー使ってみたりとか、うん、シンガポールでもそうだし、日本でもそうだし、まあアメリカでもおそらくそうだと思うんですけど、モバイルの UI、UX 超いいんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。その予約からすっごいやりやすい、
うんうん。
で、これいろんなフードデリバリーの会社、ね、フードパンダとか、
うん、
デリバルーとかいろいろありますけど、
うん、
まあ、ドミノピザ使いやすい。アプリとかね。あ、だからそういうのって、やっぱりまあいろいろテクノロジーを多分チャレンジしてるし、
うん、
それを使いながらこう、ブランドも作って伸びてきてると思うんですけど、うん、そういう会社って長く続く、こう、伸びます
よね。そうだね。もう、投資する、なんだろう。うまく言えないけど、ちょっと自分でやってないからわからないけど、釣った魚に餌をあげている会社は、そういう会社の気がする。要は一回こう確保したお客さんに、をちゃんと大事にすると、また来てねっていう、まあ、コンバージョンレートを、じゃねえ、なんだっけ、チャーンレート下げる。
チャーンレート下げる。
うん。ことにすごいお金をかけているのは、まあ、SaaS はみんな大事なんだけど、それが、とはいえ、ね、それがちゃんとうまくできてるところって実は少ない。なんか表面的にはなんていうの、いや、僕も全然だってドミノピザが、それ尖ってるって知らなかったけど、ってことは、いわゆるそういう、木を照らったというか、表面的にはエッチなことはしてないんだけど、中ですごい、
すごいやってると思います。はい。
だから一回フラッと入っちゃったら、まあもうテレコに上がるみたいな。
そう、便利で。便利で。
作ってるから、そういうことをやれると確かにかっこいい。
すごいですよね。
うん。それはすごいよね。
かっこいいぞ。
うん。
そういうのが僕かっこいいなって、ちょっと思っちゃうんですよ。
確かにね、ドミノピザは随分頼んでないけど、ピザ自体を食べなくなっちゃってるけど、まあ。
今日食べましょうかね。
あ、いいね。ドミノピザに行こう。
あ、ドミノピザってあるこの辺にありますか？あ、デリバル
で、うちの近くにあるんだけどね。行ったことないけど。
あ、これ、日本のこと書いてますけど、日本、ドミノピザジャパンも、絶好調みたいですね。
うん、あ、そうなの、
ね、うん。3年間で 1.5 倍、6年間で 2.5 倍。
すごい、
ね。業績が伸びてる。僕が見たのはちょっと海外の記事だったんですよ。
あ、そうなんだ。
すごい、やっぱりその株価もすごい伸びてるし。マーケティングとかもすごい上手いんですよね。
どういう、あとは何？その UI、UX 以外は何か面白いというか、目立った取り組みもあるの？
ドミノですか？
うん。なんかセットとかいっぱいあるのは。
これね、ちょっと今、これよ、ちょっと読みますね。ドミノピザの事業は単にピザの製造だけでなく、ピザの宅配でもある、ピザの宅配でもあることを強調して、それが意味するのは、テクノロジー事業に参入する必要があるということ。当社は、ピザ会社であると同時にテクノロジー会社でもあります。で、従業員800人のうち400人がソフトウェア、アナリティクスに従事している
。かっこいいね。いや、そういうの大事だよ。
これ。知らない
知らない。
俺も今、僕がこの記事のとこなんだけど、こういうことだと思うんですよ。で、まあ、広告キャンペーンもだからアナリティクスでやってるし、やってるんでしょうね。だし、ピザの宅配車の開発とかもして。
なるほどね。今、ドミノピザの、シンガポールドミノピザのウェブページを見てるけど、確かに UI がすごく、
わかりやすい。
わかりやすい。いいね、これは。一人だったらこれがおすすめですよって頑張って出てきて、しかも絵で出てくるっていうのはいい。
で、ここはもう一個面白い。はい、配送は当社ビジネスの中核。だからピザの宅配専用車もやってるし、ロボット及びドローンによる宅配も実験中。
ああ、ね、そうだよ。
これやってるわけですよ。だからもう、こういうのはやっぱりかっこいいじゃないですか。
うん、
ピザの会社、ね、半分がエンジニア。
うんね、そういうの確かにすごいアホあれやね。その中核のプロダクトを一個見つけて、それのコツコツ積み上げていくと、なんか本当にこう、いかやんでも広がっていくっていうのがあるよね。 僕はそう、学校に習った今、ブランド、マーケティングの授業をちょっと見てたんだけど、確かにブランドとは何かっていう定義で、
はあ、
その先生が言ったのは、すべてのサービス製品はコモディティの蚊にさらされます。どんなもので。で、コモディティがされた時に、コモディティされないものはブランドです。
うんうん、
っていうところで、まあその、タンジブル、また有形なもの、価値と、インタンジブルが無形な価値っていうのがあって、有形な価値っていうのはいわゆる機能、品質。で、無形な方として、まあ、一つがブランド、ブランドサービス、リレーションシップ、カスタマイゼーション、エクスペリエンス。まあ、その先生が言っていて。あまあ、そういう、まあ、順番に押さえていきましょう。まあ、そのもちろん。
今、無形のやつはもう一回。ブランド、サービス、
リレーションシップ、カスタマイゼーション、エクスペリエンス。
なるほど。
確かに、それでなんか、その先生は何回も何回も言ったのは、その先生、技術系の、まあ、シンガポール大の先生だけど、ずっとテック系の支援をして、サムソンとかずっと、サムソンとかソニーとかたくさん多分してる先生だけど、うん、インテルをすごい褒めてて、
う
ん、インテルって、ここ二十何年間ずっと変わらず、売上の 11% か 12% を全てマーケティング費に入れてる。だから、てんてててんって言ったら、未だにみんな覚えてる。あれは、もう、インテルが世界一でシェアナンバーワンで、やる必要が全くないときにものすごいあれの力を入れてやり続けてるから
、なるほど、
今もその結局今インテル力入れて売ろうとしてるもんで半導体じゃないけど、なんとなくインテルっていう言葉みんななんとなくもう
わかる、
うん、わかる
CPU 絶対 CPU はインテル、
そうそうそう、でなんかそういうイメージがみんなに刷り込まれたんだよね。まあその辺の力というか、多分インテル今さ、変わろうとしてるじゃん。半導体以外のいろんなものに投資しまくって、ね、僕の会社も昔インテルの医療企画に一回ちょっとやらないって話があって、ちょっとやったりしたけど、そういうことを変わるときに多分、インテルっていうものが残る
ね。そうですね。
まあ、GE とかもきっとそうなんだけどね。
確かに。確かにそうですね。GE もね。
ね、
まあ、GE はちょっとコンシューマーが少ないからブランドっていう意味ではあれですけど、うん、G、ね、もう、企業って言ったら G すごいです。
インテルの GE も多分両方とも B2B。基本的にインテルも B2B。
あ、そうか。ね、そうですね。
そうなん
です、コンシューマーに売ってるわけじゃないですよね。
なのにあんなテレビ CM 打つ必要ないのに、やってるっていうのはすごい、先を見てるというか。
ね、サッカーチームを持ってね。
あ、そうだね。あのインテル
インテル、そう。
そのインテル
は、いやいや、そうじゃなくても、インテルって
書いてある、
うん。すいません、スポンサーになって
る。なってるか。いや、インテルってなんかイタリアにあるじゃん。
あ、それは違うんじゃないですか。
あ、やっぱ違う。
あれはインターミラノ。
インターミラノ。
はいはいはい。
びっくりしちゃった。そうだよね。
うん。
すごい、そこはね、
すごく違うよね。
え
多分。
わかんない。
インテル、フィオナーレですから、ちょっと違う。
ああ、なるほど、ね。
インテル、フィオナーレ。
すごいインテル。
そうなのかな。
わかんない。わかんなくなっちゃったよ。
ピレリでした。
ピレリ。あ、ピレリ。
ピレリ。
OK だと。
うん。いや、だから、面白いですね。
うん。え、多分、ブランドは本当に奥深くてね、多分、もう、どっち、時代とともに、こう、さっき言ってたとおり、まさにもう、SNS だ、インフルエンサーだって言ってね、ブランドの作り方も年々変わっちゃったし。
あと、誰かが言ったのは、なんかの商品が、本当は商品の名前あるんだけど、そのブランドの名前がその商品と一体化しちゃうまでいったら、
うん、
そのブランドは成功っていう。
ああ、
なるほど。例えばですけど、例えば、バンドエイドって、
うん、
バンドエイドってあれ、商品の名前ですよね。
まあそうなんだね。
きっと。
いや、きっとそうだと思うよ。
うん、ブランド、商品名だと。でもバンドエイドってもう全部もう僕らは
そうだね。
はい。
なんかあるね。そういうやつなんかあるね。なんだっけ。なんかそういうのあるよね。なんか 3M みたいな。なんか。
ほら、バンドエイドって R がつくんですよ。
うん。
バンドエイドある。だからこれ、ジョンソン&ジョンソンの。
あ、そうなんだ。
ね。絆創膏のことです
よ、はいはい。
でもバンドエイドって僕ら言っちゃうじゃないですか。
言っちゃうね。
どこのブランドでも。
それが英語だと信じて疑ってます、ね。
そうでしょ。そう、もうそういうものだと思っちゃうじゃないですか。だから、そうだったらすごいねっていう。
そうね。 そこに持っていくのが一つのゴールだよね。
そう。
確かにそうだね。
昔、中学校の時、バスケの練習試合の時に、相手の先生が、選手がなんか血出したんですよ。そしたら、話出ちゃった。話出ちゃった。おい、お前ら、スコッティ持ってこいって言ってたんですよ。ティッシュって言わない。スコッティ持ってこいって。
スコッティ確か言うね。
言うでしょ、スコッティ。でも、わかるわけだよね。スコッティが何を、ティッシュ、ペーパーでしょ、うん、
はいはい。
そうなったら、すごいな。
うん。確かに。
そういうのを作るんだよ
ね。そうだね。若干テスラとかも若干、それに近づいてる感じが
ある
、
ね。あ、そうですね。電気自動車のこと、うん、多分知らない。
知らない人は
テスラって言うと思う。そう。全部ね、電気自動車のこと。
思ってそうだよね。
そうですね。まさにまさに。だからすごいですよね。
うん。そうそうそう。
そう。で、多分、あとは、他の、そんな人いるかも、うん、今はいないかもしれないけど、多分昔はスマートフォンのこと全部 iPhone と思ってた人いると思います。
そうだね。それも言う言う。それも絶対。
iPhone 知って、買ったのが Android だね。
絶対言うね。
いる。だから、
うん、
そういう風になったら、多分一つのなんか成功の、あれなんでしょうね、うん、
到達点だ
ね。そう。
一つの。
多分。
うん。
でヒートテックとかもそうかもしれない。
あ、そう、ヒートテックはまさにそうだね。
そう、ヒートテック買おう、うん、ヒートテックつって、うん。普通のババシャツもヒートテックって言ってる可能性ありますか？
多い。そうだね。
ありえますよね。
あれは、そうだ。あれはなんかすごい、またちょっとあれは別な、なんていうの？あれは、ある見方をすれば、テクノロジーの、プロダクトイン、プロダクトアウトで、このテクノロジーでほとんど一応、まあ、本当厳密にはあるかもしれないけども、基本的に世の中にないものをバンって出して、それでバーって一気に広めたから、みんな、あ、横跳ねがヒートテックっていう名前の新しいものなんだっつって、それでバーって行っちゃうよね、
はい。はい。
それも一個。で、あれはテクノロジーの成功例
ですね。成功例ですね。すごいですよ。だからユニクロが大好き。
ああ。
ユニクロって僕、わかんない、あ、消費者として、すごいテクノロジーに挑戦する気がするんですよ。ウルトラダウンとか。
ああ、確かに。
軽くてね。みんなもう今おじちゃんみんなウルトラダウンですよね、日本。ね。それで女の子が引くぐらい。
そう。俺今よく考えたら僕の着てるものすべて、靴以外すべてユニクロだわね。びっくりする
そう。
うん。
そうなの、ね、そうなの、
ね、ユニクロとジーンズと、肌着もユニクロだし、この着てるもユニクロ。
そうなんだ。もうユニクロってすごいんだと思うんですよ。
すごいね。
あとね、地味に男は、あれなんですけど、女の子で、ユニクロのソフトジーンズみたいなのがあるんですって。伸縮が結構効く。すごい履きやすいんですって。
あ、そうなんだ。
はい。そういうのも多分技術なの。
そうだね。
やっぱすごいな
ぁ。うん。
でね、あ、もう一個ずっと喋ってす
ぎる。いや、いいんですよ。
僕、日本って、そういう会、そういう風に変われる、可能性のある会社結構あるんじゃないかと思っていて。その、プロダクトの、なんかテクノロジーあるところとか、すでにプラットフォームな、まあ、昔はすごいプラットフォームだったんだけど、落ち込んでいて、変えれば生き残れる。だけど、オーナーがちょっと古いから、変われずに、そのまま今死んでる、うん。なんかそういう会社って結構いっぱいあるんじゃないかなって思って。そういうところに、こう、テクノロジー、ファンドで、資金と、新しいテクノロジーと新しい人入れたら面白い会社って結構あるかもしれない。
うん。
例えば、例えば、まあアパレル、今日はアパレルなんでアパレルで言うと、スーツの会社とかいっぱいあるじゃないですか、スーツの会社。昔から。こういう会社。
テーラーみたいな。
テーラーとか、あと、ほら、1万円とかでスーツ売ってる会社いっぱいあるじゃないですか。チェーン店。何個かあったよ。そう。
アンキーとか。
そうそうそうそう。そういうのいっぱいあるじゃないですか。ああいうところって、やっぱ、ちょっと、苦しいと思うんですよ、多分。
うん。
業績良かったらどうしよう。
まあ、スーツ着る、若い人がだんだんスーツ着なくなってきてる感はあるよね。その、多分苦しいって俺も思っちゃう背景として。
そうで、結構、実は、うん、その、いろんなああいうスーツの会社って、ホールディングスがあって、他のブランドも買収してたりするんですよね。
はいはい。
なんですけど、なんかいまいち、こう、僕はもっとなんかいろいろできるんじゃないかなっていう、結構あれがあるんですよね。そういう会社いっぱいあるじゃないですか。
そうだね。
地元とか。地元の、 それこそだってユニクロってもともと山口県の、安いアパレルから入ってるわけですよね。
うんうん、しかもあれだよね、僕の大学の一個の先輩、広島の人で、その人がやっぱユニクロって俺が小学校と子供の頃は、ダサい服の代名詞だったわけですよ。
そうでしょ、
うん、
そうなんですよ。あ、一応ちょっと伸びてる。
そうですね。先ほどよりもしてるんだね。
そんなにでも伸びてないですね。
まあ、でもなんかそういうのは多分ね、あって、というのは、ちょっと人の話になっちゃうけど、僕の友達、
はい、
とか、まあ、その、インクスの大先輩とかで、実家が町工場の二代目の人たちが、その結構、すごい改革をして、その大坪さんっていう、僕の、その、インクスのすごい人は、もう、フランスに今工場を出して、
うん、
そう。うちのビジネスに乗り出してってやってるから、し、別の僕の天内さんっていう、年下の女の子も、実家の板金工業だったけど、まあ、すごい、なんか、どのようなプロジェクト始めて、みたいな。そういうね、だから、で、二人とも言ってたのは、やっぱり、横から見てて思ったのは、ストーリーを、ちゃんと作っていて、で、うちの強みはこれですっていうのを、外にどんどん出していって、そうすると、どんどん、やっぱり伸びていく。もともといいものの中にあるからっていう。
そう。
あれはあるよね。
じゃあ僕、その、ストーリー作りと、テクノロジーへの投資と、あとはやっぱその領域を広げていく。領域っていうのはその国とか、うん、マーケットを広げていく。
そうね。
まあ、こんな言ったらちょっとこうシンプルになっちゃいますけど、この一番難しいところですけど、これをやっぱり、どんどんやっていく若い人とか、まあ若くなくても結構脳がフレッシュな人がやるチャンスは結構いっぱいあるんじゃない。
そうだね。まだ見直せば日本にいっぱい、まだまだ
ある。ある。で、日本にはそういう資産があると思うし、うん、まあ別にそれは僕はチャンスとして一つで、まあ、別に日本がどうこうってのはあんま興味がないんですけど、うん、東南アジアで言えば、まだそういう会社がないと思っていて、
うん、
ブランドとか作れるんじゃないか
と。あ、逆にね。
はい。
まあ、確かに。
ちゃんとしたのがない。みんな海外のものを買うわけです。
そうだよね。いや、それ本当に思うね。
はい。
あ、それすごい思うってあって、面白かったのは、その、ね、授業に、学校に行って、トイザラスジャパンのケーススタディをしたの。
ほう。
で、まあ、トイザラスジャパン自体もすごい面白くて、まあ、藤田伝がね。
はい。あ、そうなんだ。
そうなの。藤田伝がいたから、あれ成功したの。
マックの？
マックの。そうそうそう。
へぇー。
そうそう。すごい、そこはやっぱり多分あの人がいなかったら、うまくいかなかったんじゃないか。それなんでかっていうと、その日本の、本屋、卸し、
おもちゃの、
そうそうそう。
玩具の。
系列か、系列要するに、バスラインなり、まあわかんないけど、そういう、いわゆる有名なおもちゃメーカーが、自分の系列にしか卸しませんよ。っていうのをバチンって作ってるから、任天堂だったりね。だから、そこに入らざるを得ないし、で、そしてそこに入ると何が起きるかっていうと、ピラミッドはものすごい5階層とかあって、うん中おろし、なんところし、なんところしがいて、で、一番下は零細の、そのおじいちゃんおばあちゃんが一人でやってるオープンで、おもちゃ屋さんに行く。
はい。
そうすると結局消費者としてはものすごい
高くなってるわけですね。さっきの話じゃないですけど、ダイレクトコンシューマーじゃないわけですよね。
そうです
ね。
はい。で、そこにドーンと入り込むんだけど、もちろん入ったらものすごい反発があって、まず、その、なんていうの、おじいちゃんおばあちゃんが一人でやっている、そのおもちゃ屋さんを潰さないための法律が日本にあって、要はそれは何とかって言うと、国としては、そういうおじいちゃんおばあちゃんは、国民年金なりしか受け取ってないような人たち。だから、そういう人たちが商売を奪ったら、もう生活できなくなっちゃう。だから、そういう人たちには、働いててもらいたい。っていう国の思いがあって、でも百貨店法みたいなのがあったらしくて、1970年代、80年代に、ある広場、敷地面積以上の、そういう百貨店を作るときは、国の許可がいります。その地域の許可がいます。その、
あ、保護するわけね。
そうそうそう、周辺の合意があります。うん、あるから、そういう大手入ってこれない。みたいなのが、そういういっぱいいっぱいいろんな障害があって、でそこでなんかこう、入ってきて、まあ、業界変化を起こしていきます。みたいなことをやったっていう。
不自然
か。まあね、不自然の活躍は、まあそのケースであんま語られてなかったけど、多分土地を、あの人は土地の、ここの土地を取るっていうのが天才的な人、イメージがあって、っていうのは、あの人ってマクドナルドのビジネスって、不動産ビジネスだと確か言ってるはずで、
はははは、
いい場所を取るのが大事なんだっていう。 銀座、で、ソニービルの銀座のガラシャの方と忘れたけど、それはガラシャはいい土地を抑えることにすごいあれ思ってる人と、
うん、
あと政治家に対してパイプがあるから、うん、多分その両面でやって、そういうガラスが入ってこい、
うん。
その法律と土地を。まあね、結果、何の話してるか忘れちゃったけど、その、
ブランドを東南アジアで作る。
ブランドを東南アジアで作る。で、トイザラスが入ってきたことによって、なんだっけ、何を言おうと思ったんだっけ。トイザラスが入ってきたじゃん、
あ、もともとの話の発端は、東南アジアでブランドがないから、
そうそう、
作れるんじゃないかっていう話。
そうそう。そうそう。で、そう、で、今のは、まあ、本論なんだけど、その本論をしてる時の、まあ、余談として先生がいろいろ話していきます。で、あなたの国では、売っているおもちゃ屋さんの商品のうち何割が自国のドメスティックなものですか？
製造も含めてってこと？じゃなくてブランド？
ブランドは。
ああ、それは日本だったほとんど。
そうそう。日本、で、ジャパンはどうって言われて、いや、8割とか、何割ぐらいとか言ったら、みんなびっくりしてて、やっぱそのシンガポールやんとか、ああ、
ない。
そうで、結構日本以外確かにそうで、日本って得意で、だからあんまり全然気づきもしなかったけど、そう。他の国はみんな確かにアメリカのものを買ってますとか、ヨーロッパのものを買ってますとかで、ないの？
そう、でもね、でもね、結構、いや、そうなの。で、北欧はね、ブランド結構あったです。アウトドアのブランドとか。
ああ。
そう、物によりますね。物によりますね。おもちゃは日本はやっぱすごいし、あれだけど、洋服もね、日本だし。だからその洋服っつったら、アメリカなんて言ったらほとんどアメリカのものなわけですね。で、輸入なんかしないわけ。
そうね。
で、ヨーロッパとかで言うと多分、その、食器とか、アウトドア商品とかって、そうヨーロッパとかあるんですね。で、東南アジアは本当ない、ない、少ないですよ。
少ないね。
本当に、オリジナルブランドが。だから、
面白い。いや、すごく面白い。
崩せばいけるんじゃないかと。
う
ん、
そうだね。
はい。まだまだ、チャンスがあるんじゃないかと。
そうだね。一定以上の品質を持つものを自分が作ると売れれば、
あとブランドを
作る。ね、ブランド作りだもんね。はい、いや、すごい面白い、ね。で、僕の、あとその同級生で、今ね、韓国で、コスメブランドの社長さんをやってる人がいて、
来た。はい。
ハックスレイっていう会社をやっていて、彼自体は全くのコスメブランド素人。だから、前職は、なんかちっちゃい航空会社の CFO だったみたいな。多分その前もそういうコンサルなのかそういう金融機関なのかの人なんだけど、結局それで、そこに来て、あれ、なんだっけ、20人ぐらいの会社でやってるんだけど、やっぱそのブランドを作って、ストーリーをやっぱ作ってて、
うん、
で、彼らのものっていうのは、なんか砂漠のサボテンから取ったエキスかなんか使って、で、その、彼らのストーリーとしては、その、そういう過酷な環境で育ったのが美しい、ね。
うん。
なんかそういうストーリーを作ってるのと、あと彼らは頭今世界に回り出していて、今韓国はその、コスメ大国。
うん、大国。うん。
だから、どんどんどんやっていて、今度なんかアメリカの一番なんか大きいグローサリーストアチェーンで売れることになったってすごい喜んでて。
へー。
うちにもすごいサンプルいっぱいくれる。
ほうほう。
からうちの奥さんもインスタに上げたりしてくる、してるんだけど、でもそういう感じだよね、本当に。その、彼自体はその、決して化粧品に関してもスペシャリストじゃない。
うん。
し、会社も若くて20人とか30人とかしかいない。で、多分物自体も、原価としては多分そんな高くない。で、本当にもう、ピュアにストーリーを見る世界。
うん。
だよね。
そうなんだ、ね。
うん。いや、面白いね。いや、確かにそうっす。その今の、東南アジアには自国のブランドがない。その通りだね。
なくはないっすよ。ある、あるんですよ。もちろん、もちろんある。そう、あるんですよ。ある何個かは、アパレルもあったり、数字がやろうとしてるけど、うんそのメジャーになってるものは少ない。
ない、
ない。で、ましてや、その自国を出て売れてるものっていうのはもっと少ない。
うん。いや、だからそれはすごい、その、そうだなって思うのは、この辺の国に行くと、どこ行ってもショッピングモールが同じじゃっていうね。
そうそうそうそう。うん、
だからそういう意味では日本はちょっと違う。最近見てきちゃってるけど、ちょっと違う。
ちょっと、まだ、まだ、うん、まだ、
作ってるから。それはその通りだね。
どんどんもっとこうね、作っていくようになっていく。で、いや、チャンスがあるから、だから日本人が僕東南アジア来ても、そのチャンスあると思ってるのは結構そこですよね。で、そことオペレーションはローカルと組む。
うん。そうだね。
っていうことができれば、 面白いですよ。
面白いね。あ、それはなんかちょっといい。なんかそういう、そうだね、プロダクトでなんか自分がストーリーが自分に関係のあるプロダクトがあったら、いいね。やってみたい。
いや、そうなんですよ。でね、僕、まだもうちょっと大丈夫ですか、まあ、今日長いですね。これまた 2回に分けていくのが今日。
本当だね。
あの、僕今、本読んでて、シュードック、うん、シュードック
ナイキの、
フィルナイトの。で、あの、やっぱ、読んですごい勉強になるなと思って、すごいリアリティがあるんですね。
ああ、
もう読んでても本当面白くて、止まらない。あの、今止まってるけど、あの、面白いんですよ。あ、止まってるのは、まあもちろん、その一晩で読むとかそういうんじゃないです。結構長いんで、あの、読み続けてるんだけど、知ってます？ナイキの起源っていうか、ナイキ、最初何やってたの？
走らない、最初。
鬼塚大が売ってたんです。輸入して。
あ、そうなんだ。
しかも、あの、パートって、副業で。
あ、そうなの？
っていうの会計士とか大学の先生やってて。
お
ー、それの片手間で、鬼塚タイガーを輸入して、アメリカで売ってた。そっからスタートします。で、そっから、まあ、結局、輸入販売とかって、コントロールできないじゃないですか。うん、クオリティとか在庫とか、いちいちこうね。マーケットからもそうですし、
うん。
で、そういう、まあ、資金繰りの問題とかもいろいろあったり、あの、まあ、当時のことが、まあ、それ詳しく本読んでもらいたいんですけど、面白くてで、そこから、そういうのを免れるためにもう自分たちで作るしかないっていう状況の中で作ってる。
ああ、そうなんですね。
本当は、鬼塚を売って、もうこれをもう最高の靴に、ね、全米に売って、売り続けて、それでビジネスやるっていう。つもりだったけど、それができない状況に陥ったから、もうこれは自分たちで作るしか生きられないって言って、作って。うん、ナイキ、ニケって、あの、勝利の女神っていう意味ですよね。
はい、作ったん
ですよね。で、そういうストーリー見てると、まあ、今ナイキ、もう多分、ブランドの中では相当すごいブランドだと思うんですけど、まあ、起源ってそんなもんなんかな。
まあ確かにね。ああ、なるほどね。
うん。
そんなに立派なものはなくて
もいいとか、ね。そう、じゃなくて、うん、高尚なね。
確かに。好きなものだったらいいとかね。
そうそう。うん、そう、フィルナイトとか、その、うん、なんか関わった人たちってみんな陸上で、あの、うん、国のとか、州の代表とか、うん、そういう人たちってみんな売ってたんです。
ああ、
はい、はい。陸上選手とか。だから、靴とか、その、陸上に関しての愛はあった。
うん。
だけど、ビジネスに対してなんかすごい、うん、あれがあったかって。そうではない。でも本当に陸上とかを愛してて、うん、負けるのが嫌で、うん、あのビジネスで勝ちたいっていう強い思いはあった。なんか、そういうのが実は大事。
そうだね。
いや、それはそうだね。
そう。面白い。
ゲーム作るでもゲームが大好きとか、
うん、
アパレルでも服大好きとか、そういうのを、で僕今ね、ドッグフードやってますけど、やっぱ一緒にやってる、僕も犬飼ってて好きだし、その、一緒にやっている、ね、うん、ロイなんかは、3匹犬だったんですか、ね、
あ、そうなんだ。
はい、自分で。やっぱ、好きなんです、
ね。うん。
だから詳しいし、だからドッグフード、究極のドッグフード作りたいとかっていうね、あるし。
あ、それ面白いね、究極のドッグフード。
そう。で、この間話したと、ね、一緒にマネージャーやってる時、あの、何でもテクノロジーで叶うと。何でも叶うとしたら、どんなドッグフードがいいと思うんですから、もう、生肉、ドッグフード。
うん
を安く作れたら、これは、あの、犬にとってもいいし、
すごい、野生的な？
そう。
一番ミネラルが。
ミネラル、そう。一番栄養が良くて、変な加工がされてない。
ああ、確かに。確かに、そうか
も
しれ
ない。そう。でもそこは結構やっぱりいろんなテクノハードルがあって腐っちゃうとか。で、今、フリーズドライフっていうのがあって、乾燥と、その、凍らせる。うん、技術があるんですよ。そうすごいローに近い形で加工できるみたいなのが、うちの商品もすごい売れてる、
ね。ああ、そうなの。
で、まだ高いから。
ああ。
その、ちょっと妥協するなら、じゃあそれを超安く、うん、みんなが買える値段まで下げれたら、これも売れるね。そう、そういう話になって盛り上がるんですよ。ただ、なんか、やっぱりそういう好きな分野とか、興味のある分野で、そこの部分を変えていく。
うん。
まあ、多分ナイキであれば、より良い、スパイクとかシューズを作るために、どうソールを変えるかって、ね、ちょっこだわってるわけですけど、そこに熱狂的になるかっていうのは、結構、そういうのが大事です
ね。そうだね。要はこだわりがね、
そう。
ブランドの一つだもんね。
そう。
うん。
だから、何にこだわってますかってことです。始めるとき。
かっこいい。
ということで、今日の。
ちなみにあれだよね。フィル・ナイトの息子のトラビス・ナイトは、今度、クボっていう映画を作った。どうでもいいけど。クボってなんか、ちょっと前になんかすごいさ、多分見たことあると思うよ。ストップモーションアニメの粘土みたいな日本
の。おー、はい。
あれ作ったのフィル・ナイトの息子なんだって。
トラビス・ナイト。
トラビス・ナイト。なんかそういう名前のバスケ選手がいた気がすごい。あ、なんか
いた
よね。トラビス・ナイト。
いた、トラビス・ナイトいた。
あ、てっきりそうだと思ってたら、なんかフィル・ナイトの息子で。
あ、これ忍者みたいなやつ？
そうそうそう。なんかすごい、だピクサーみたいなね、ある意味。会社作って
しまう。評価高いじゃないですか。
めちゃいいらしいよ、その、映画。おすすめらしい。そうそう、ライカっていう会社。ライカっていう会社らしい。みたいなね。ちょっとそう。俺はそういうね、僕結構そういう、うんちくとかさ、そういう裏ストーリーすごい好きなの、解説とか。
うん、
だから、こういう映画もだから、すごい見てないけど、そういうの聞いてすごい見たくなっちゃったりしてるのが好きなの。うん。だそういう経験、それもストーリーだよね、結局ね。
ストーリーです、
うん。まあ、解説者の人っていうのはそういうところに価値が、まあ、あるね。
ちょっと仲間減ってきたんで。
うん。あ、今日は一
応、ちょっ
と黙ってた。
これ何分くらいです
かね。どうなってんだろ
う。これで取れてなかったら俺超悲しくなっちゃう。
悲しくなっちゃう。いや、取れてる風なんだけど、まあ、多分何
ちょっと聞いていただいて。